南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難じら王うやもあえて教慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。
はい、大聖人様の御所をお持ちの方は、1429ページ、1429の、前から7行目、1429の7行目、しかるにっていうところですね。しかるに、はい、じゃあ一緒に読みます。裏盆御所にのたまわく、しかるに木蓮尊者と申す人は、法華経と申す経にて正直者方便とて正常の250回立ちどころに投げ捨てて、南無法蓮華経と申せしかば、やがて仏になりて名号おばたまらば千段好物と申す。この時こそ父母も仏になりたまえ、ゆえに法華経にいわく、我が願いすでに満ち、衆の望みもまたたるうんぬ。木蓮が色心は父母の遺体なり、木蓮が色心仏になりしかば、父母の身もまた仏になりぬ。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
本日は裏盆へのお法要にあたりまして、皆様方には日蓮大聖人の仏法を根本に、大切な先祖代々、個人への追善供養のため、お参りをされ、一緒にお経お題目お焼香をされ、誠に、尊くありがたく存ずる次第であります。最初に、新しいですね、今日手にされた方もいらっしゃると思うんですけど、まだ手にしてない人もいると思いますけれども、9月度の日程表にも書いて おいたんですけれども、私の方からですね、皆さん方にお願いを兼ねて、皆さん方に、この今日程表に書いてあることをお読みしてですね、改めてご理解をしていただきたいというふうに思います。三宝院本堂前の駐車場の奥に、三支塔と北海万霊の供養塔が建立されています。三支塔とは、私たちが信仰している日蓮大聖人の教えの源となる、正面が日蓮大聖人、向かって左が日蓮大聖人の亡き後、日蓮大聖人の法宝玄海の信行を貫き、身延を日目聖人とともに離山し、退席寺を開いた二祖日光聖人、 向かって右が9年間日光商人とともに堆積時の基礎を開拓整備道具建立に尽力し、日光商人が重須断所に移った後の35年間堆積時を守り後世につないだ第三層日木商人であります。後方の中央ひときわ高い供養塔は墓守の血縁者がいないご信者さんの安心のための北海板礼、その右下の小さな北海板礼の供養塔は家族同様に一緒に生活してきたペットのためのものであります。三宝院へ参詣される方はぜひ本堂に入られる前に三支塔北海板礼供養塔に手を合わせお題目を参照し、日蓮大聖人御本恩社徳、日光聖人御本恩社徳、日木聖人御本恩社徳、北海板礼追善供養と観念して自分たちの信仰の原点を自覚するようにしてください。堆積寺では古来より自分の先祖代々のお墓にお参りするときにはまず一番に三支塔にお参りしてから先祖代々の墓に向かうということが守られていました。これも信心の原点、何によって先祖代々の成仏が叶うのかを認識し、その功徳を先祖代々に手向けるという意味なのであります。本堂の本尊、日蓮大聖人日光聖人のお御栄様も同様に、具体的な資格を通して信仰の原点が何かを参詣の折に触れ、何度も何度も習慣として自覚することが大切なことだと思います。お寺によっては堆積寺にも多州の神社仏閣にもありますが、手水鉢といってお参りの前に手を洗い清め、世俗の心を洗い信心の正常な心に切り替えるという意味で設置しているところがあります。手を洗う、心を洗うということを意識させるためであります。しかし私は手水鉢よりも具体的な三支塔北海板礼供養塔にお題目参照することによって、より強く自分たちの信仰の原点は何なのかということを意識し、信心中心の心に切り替えていただきたいと願っていますということですので、この三宝にお参りした折にはですね、この本堂に入る前に三支塔に手を合わせていただきたい、お題目参照していただきたいというふうに思いますので、よろしくその点をご理解励行していただきたいというふうに思います。さてそれでは最初にお読みしたところの裏本御所に触れてお話を申し上げたいというふうに思います。お釈迦さんの弟子に10人の皇帝がいまして、その皇帝の中に真剣に修行する木蓮尊者という方がいました。一生懸命修行しているうちに、信心修行の最高の目的は仏になることでありますけれども、それ以前のこの付録のように前段階として神通力をこの木蓮尊者が自然にこの身についてしまったわけであります。どんなに遠いところにあるものでも見ることができる、人々が何を考えているのか喋らなくても分かるというようなこの神通力、今で言えば超能力ということになりますけれども、それを得ました。人間はそういう力を得ると使いたくなります。この例えばお酒を飲んでですね、気が大きくなって、暴れたり暴言を吐いたり、車に乗って、またオートバイに乗って暴走したりですね、 煽ってみたりというのも、一人の人間個人ではできないことが、お酒や機械というものを手にすることによってできるようになると、自分ができる力を持ったように勘違いをしてしまうのと同じであります。しかし木蓮尊者は、そんな酔っ払いや暴走族とは違いますから、その神通力を使って、何年も前に亡くなったとても自分にとって優しくて美しくて自分を育ててくれたお母さんが死んで今どこにいるのか、その神通力を使って探してみようというふうに考えて、一生懸命探します。あんなにいいお母さんだったんだからということで、最上の仏の世界から、その次の菩薩の世界、円覚の世界、声聞の世界というふうに、いいところから少しずつ下っていって、地獄の世界の一つ手前のガキ界の世界で、見る影もない子供である木蓮でなければ発見できないような、痩せ細って腹はパンパンに膨れ上がった母親の惨めな姿を見つけ出します。この痩せ細り飢えている母親に喜んでもらいたいと思い、また木蓮は神通力を使って食べきれないほどの三回の珍味を送ります。木蓮はどれほど母親が喜んでくれるだろうかと、ワクワクしながら神通力を使って見ていると、母親は突然目の前に現れた食べ物、食べきれないほどのたくさんの食べ物であるにもかかわらず、ガキ界の心の母親は、ガキ界で同じく空腹に苦しんでいる人々がわーっと集まってきて食べ物に手を出す。そうすると母親はその集まってきた人間を殴る蹴るをして、これは私のものだ、手を出すなというふうに抱えて自分だけで食べようとします。すると母親が口に運ぶ食べ物が火となって、母親の体を焼き、神通力で見ていた木蓮は慌ててその火を消そうと水を送ります。その水がまた油となって、ますますその火が大きくなり、母はのたうち回って苦しむ。ありとあらゆることを木蓮は神通力を使って母を助けよう、母を喜ばせようとするのですけれども、ますます母を苦しめる。呆然として木蓮は釈尊に相談に行き、ことの顛末というものを話します。すると釈尊は、あなたにとってあなたの母親はとても良い母親だったかもわからないけれども、自分さえ良ければいい、自分の子供木蓮さえ良ければいいということで、他の人のものであっても自分のもの、自分のものは自分のものというふうに、全く人に施すこと、人を助けることをしなかったために、その報いとして今ガキ界で自分が人にやったところの報いというものがどういうふうになるのかということを身をもって受けているのであるから、お前がいくら信仰の上で得た神通力であっても、その神通力でもって母親がその行ったところのその報いというものを助けて、そしてそれをなかったことにするということはできないことであると。だからお前自身もその神通力を捨てて、法華経という法によって母の供養をすることによって、母が南無法蓮華経の仏の命が備わっていることにかすかでも目覚めることがあれば、自分だけが良ければいいというガキ界の苦しみから逃れ、仏になりなる道に目覚めることができる。このように説かれて、7月15日木蓮が元師となって釈尊を同師として修行の仲間に集まってもらい、母の供養を法華経でしたところ、
母を苦しみから救うことができたという内容の話がこの裏本行の中に説かれているのであります。皆さん方が先祖個人の成仏を願ってお塔婆を建立して追善供養をする、その供養の力がそのまま亡くなった人の成仏につながるのではなくして、亡くなった人が生きていた時正しい信心修行をしていた人も、方々の限りを尽くしていた人も、信心はすべて善行も悪行も自業自得でありますから、木蓮尊者の母親のように南明法蓮華経の法の縁を送ることによって、自らが自らの誤り方々に気づき、南明法蓮華経の仏の命に目覚めてもらうために、私たちは追善供養をしているのであります。やったことの報いというものは決して逃れることができない。その報いというものに目覚めて、その報いというものを自らが果たした上で成仏することができるんだということを、この南明法蓮華経の法華経は説かれているわけであります。そのためには、最初にお読みしたように、木蓮尊者がまだ法華経の中において成仏を遂げていない段階に、この裏本行というお経が説かれていますから、お釈迦さんは木蓮に対して、お前が南明法蓮華経の法によって仏になることができなければ、母親を仏にすることはできないだろうと、お前が仏になっていないのになぜ母親を仏にすることができるんだということを説かれているわけであります。私たちにとって、亡くなった大切な人に強く南明法蓮華経の縁を送るということ、そのことが私たちがこうしてお盆であるとか、お彼岸であるとか、命日であるとか、南海忌の法事にその供養というものを心がけるということの意味というものは、そこにあるんだということが言えるわけであります。私たちがこの三宝院に、この皆さん方がご信者さんとしてこの名前を連ねているわけですけれども、それは法事や葬式の時に困るから名前だけ三宝院に登録しているという状態であったならば、それは信心をしているということにはならないのであります。お寺は信心の道場と一般に言います。道場というのは、世間でも柔道場であるとか剣道場であるとか空手の道場であるとかいうふうに言って、武芸の練習場であると、それが道場というふうに名前が付けられています。ということは、お寺は信心を学び修行する道場であります。自分が手を合わせている本尊は何なのか、唱えているお経お題目はどういう意味があるのか、少なくともそれを知って法事や葬儀を、大切な亡くなった人の成仏を願うことがこのできるわけであります。やがて私たちもみんな死んでしまいます。自分が亡くなって南明法蓮華経と唱えてもらった時に、南明法蓮華経が何かわからんでは、自分で自分の命がわからんということになってしまいます。自分が食べておいしいと思うものを亡くなった人に勧める、自分が食べてもいない、自分がおいしいと思わないものを亡くなった人に施したとしても、それは本当に通ずるものにはならないということが言えるわけであります。木蓮尊者のお母さんのようにならないためにも、
元気で私たちが生きているうちに、この南無妙法蓮華経がどういう教えなのかということを、信心修行を大切に学んで、生活の中で信心を大切に修行して、子供や孫に、うちは日蓮召集だぞというのではなくして、日蓮召集の信心はこういう教えなんだよということを伝えていくことができる、そういう信仰を大切にしていっていただきたいということをお願い申し上げ、この裏盆への法要にあたってのお話とさせていただくものであります。最後にご信者さんの代表の高等の宇都宮勝利さんから挨拶がありますので、聞いていただきたいというふうに思います。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。